こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
日本とブラジルの間に修好条約が結ばれて100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に、1908年から73年まで合わせて25万の日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として HCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルのパラナ州の中心、クルティーバ市、そこのブラジル福音ホリネス教会の牧師をしていらっしゃいます梶村健二先生にお話をお伺いしております。ブラジル移住を志してふるさと九州を後にし、東京練馬の海外移住を斡旋する立候会に現れた梶村健二青年、その後続けて聞かせてもらいましょう。
練馬の駅に立った時の姿はね、気半の土方のボロボロでね、ズボンも破れてね、リックサック、ボロボロのリックサックを持ってね、髪毛ボーボーでね練馬の駅に立ったのよ。そしてそのエコダっていうところの立候会に行ったらね、まあお頼み申すってわけよな。そしたらその立候会のその事務員も相当変な男が来たのを扱ったんだけど、また私が言ったのもちょっと変に見えたんでしょうね。もうちょっと待ってくださいな。ところが朝行ってちょっと待ってくださいっても昼頃になっても入りなさいって言わないのね。でも仕方がないから私は玄関にも腰を下ろしてね、リックサックから毛布を出してそこに休んだんだ。そしたらみなしろというその先生ですけどね、もう素晴らしい精神だけどね、この人はあんたしょうのない人だなっちゃうけど、まあまあ入りなさいっちゃうわけやね。まあキリスト教ですからね、そんなお願いするっちゅうのはやっぱ動けなきゃいけない。で入って、それでいろいろ話したらね、永田泉先生やから、永田茂氏ね、もう亡くなったけど有名な立候補の永田茂氏がね、お前ブラジル行きたいのかと、まあ、お願いしますって言ったらね、よろしい、入ってよろしいって言ったんですよ、永田茂氏が。帰ってよろしいって言ったら、ただもうみんな事務員もね、みんな怖がってね、それからその教員もね、会長こんなの入れてもしょうないでしょってわけよね。だからで後でこうしてみたら本席の帳簿全部寄せてね、書類も全部寄せたらね、事務員も納得いたのよね。でそのうちにあの風呂に入っていい着物着たら、まあいい青年に見えたって、髭も剃ってね、放蕩息子。そしてそこで訓練が始まってね、その3ヶ月その立候会でお世話になっている時にね、いろいろなことが起きたんですよね。まず第一番にブラジル語を勉強すること、それからブラジルの百姓はどういうものかといって、ブラジルの演者だ、クワをねとかナタとかね、そういうものの使い方を、ね、覚えたんです。で日本語じゃね禁じちゃダメだと、でそのポルトガル語のね名前をって言って、そのクリスチーナという先生がね、それはブラジルにも長いおった先生なんですけど、黒板にたくさん名前書いたんですよ。でお前たちのいい名前を選べって言うんです。私はヘンリッケっていう名前を。
ヘンリッケ、ヘンリーね、
今ブラジルの大統領さんのヘンリッケなんですけどね、ヘンリッケという名前をあの私選んだんですけどね。そして、まあ、3ヶ月の勉強が始まり、毎朝ね、あの朝礼があったんですよ、礼拝がね。でそこであの永田茂が説教するんですよね。でみんな賛美を歌うんですよね。ずっとメインソーシーって、その時の初めての賛美がそれだった。なあなあなあなあなあってね。それがみんなもう私が見ると友達がみんなやっぱヘンテクリンなやつばかりよね。もう自衛隊を抜けたとか、いや家出したとか、いやなんとかかんとかっていうね。まあそういう連中がね、12人おったんですよ。でそまあ、もちろんその連中と一緒にブラジルに来たんだけどね。ところがね、先生、不思議にその連中がみんな23、25、26だったんですよ。25。昭和一桁の栄誉失調。一人若いのがいましたよね、19っていうのがね。私はぼやぼやってみんな言っとったんですけどね。私たちもみんな25でしょう。まあ、世の中を渡ってきた男。まだ18のぼや。ぼやぼやって冷やかしておったんだけどね。そこで3ヶ月やっているうちにね、あの永田茂氏が説教し、またそこに佐藤陽次というね、今あの中央教あのそこで新宿のところで教会を持っていますよ、大きな佐藤陽次、あの海兵隊に言っとったね、佐藤陽次先生が、ね、来たんですよ。あの時は若くてピリピリね、ほうこういう綺麗な先生もおるんだなと思ってね、だいい説教して聖書講義がとってもね。で、みんなね、佐藤先生が来るとみんなこう、シャンとしてね、話聞いたんですよね。まあ、後で佐藤先生のお世話になるんだけどね。まあ、そういうところで、あの、やって、いよいよ卒業って言った時にね、みんなその帰る時に、その今日、もう来週は船に乗るという時にね、茂氏がね、永田茂氏がね、みんな人々にその握手するんですよ。しっかりやれっていうわけよね。って言ったらすぐ結婚しろなんていうね、そのいつまでもその独身じゃダメだったね、結婚しろって言ったわけね。でそしたらね、私の番だったらね、私の手を握って離さないのね、茂氏が。もう離してくださいって私話したけども、永田茂氏がね、私の手を握って離さないの。おかしいなと思ったらね、そしたらね、お前は、説教しただろうっていうね。その3ヶ月が終わるとみんな説教するんですよ。何も知らないのに説教するの、聖書の説教ね。私はもう自分の思ったことをバンバンやったわけよね。ただその説教を聞いておったんでしょうね。お前はその、何かその、ね、何かものになるようだっちわけよね。だから、しっかりやれって言ってね、やってくれたんですよ。その時にまあ人の歌の真似のようなものだけどね。こんなに、そのガリバンの新聞を私たち作っておったんで、立候補会の中で。朝の露を消え去るものと知りつつもひときわ強く光り輝くなんでね朝の露を
詩人ですね
その時のそれではね、まあ昔の人もそういうことを歌ったんだけども、突然とちょうどその立候補会の窓から見たらね、朝露があった、キラキラ光っておったんですよね。だから朝の露を消え去るものと知りつつもひときわ強く光り輝く、よしこれじゃあ俺も短くても太くね、ブラジルでやろうというその気持ちでね、12人の青年がブラジルを出たんですよ。でその時に母がね、私を育てた母が来てくれたんです、横浜にね。横浜に来てくれたんです。で私はその立候補会のダムに行って、立候補会に来てくる時にね、3ヶ月の暇があったからね、みんな帰ったんですよ、里にね。で私はね、恥ずかしかったからね、もう、帰らなかったんですよ。で、東京の立候補会の横の植木屋さんでね、3ヶ月間植木をやったんです。植木屋やったんです。
土手を作ったり、植木を張り込んだり。
で、植木屋さんしたらね、よくしてくれってね、そして植木屋さんで少しお金をもらったので、ブラジルに来る準備をして、まあ財産分けにって言って、親父がね、カパンを2つを作って、それにいろいろなものを、着物を私に送ってくれたんですよ。そして、金次がブラジルに行くからって言ってね、まんじゅうや、その、大きなおか、まんじゅうやら、その、お餅を作ってよ。お寺さんだとか、神社だとか、もう、まあ、どこでもみんな終わって、その、うちの息子がブラジル行くから、神様にお祈りしてくれって言ってね。そんな、後で聞いてね、嬉しかったですけどね。で、その時にね、みんなが、その、神様に祈ったって言うんですね。まあ、そういうわけで、私、帰らなかったんですよね。ただやっぱりみんな、ちょっと不愉快だったんですよね。 なぜその別れに来ないか、ね、この親不孝名千秋はでも私としてはもう決めたんだから、もう行くんだからというわけで、まあ、手紙だけで終わったんだけどね、まあ、それで30年ぶりに私は帰ってきて挨拶に行っただけよね、お墓に、それから弟に、今からブラジルに行きますなんてね、その30年前の挨拶をしに行ったわけよね。まあそういう親不孝をして、みんなに迷惑をかけて、ブラジルについて、そしているうちにですね、やっぱしいろいろな問題があるのよね、新移民。まあ今もそうですけどね、やっぱその今、出稼ぎで日本に行っている二世の方々も同じ、そういう環境だと思います。ちょっともっと難しいと思うんですよね。誘惑が大きいでしょ。私たちも誘惑あるのよね。やっぱり独身で行けばね、いろいろな問題でね。それでね、よし、それでは。というわけでね、農学校にも行ったしね、そこでも門前払い食っちゃったけど、そこで一日居座りでね、そこでやっぱし横溝校長にね、農学校のプレゼンテ農学校のに入れてもらったんですよ。でそこでポルトガル語を勉強してね、そしてずんでくと野菜を町で売ったんですよ。投げ売りね、鉢巻きをしてスイカの投げ売り。
いらっしゃい
、ね、昔のチンドン屋のそのなんでね、その農学校ですからね、いろいろ二世の人たちがいっぱい二世ブラジルでおるんです。みんなスイカ作ったりキュウリを作るだけで売れないのよね、変なものだからね。だからその市場で残るんですよ。どうかじむら売ってくれちゅう、いくらくれるかって、5%。私が 5% ピン跳ねてね、そしてその大通りで鉢巻き上げて、その叩き売りやりの、私が売ったらみんな売れるね。そんなことやってるうちにね、私のその家がね、私の家がコロニア式でね、その溝口校長はとっても良くてね、家に一つずつね、青年を入れたんですよ、5、6人ね。で絶対に日本語を話しちゃいけない。お前たちブラジルだから、どんなことでもブラジル語、一つの言葉でもいいから覚えろ。だから日本語を話しちゃいけない。で一番年寄りを課長だと。だから私は25だったからね、梶村お前がこの家の課長だ。で私のところ4人かね、3人ぐらいの2世のね、青年が来ておったんです。やっぱ百姓のね、子供さんが、まあ、弟子入り来てるわけよね。他人の飯を食ってこいっちゅうわけよな。でまあ、そういうわけで、週末は作物をですね、トラックに積んで町に売りに行くんですよ。でその売ったものはもう丸々そのお金はその自分たちで使っていいわけですよね。まあ学校が種を提供したり肥料を提供したりしましてね。でまあ、それが唯一の楽しみで、それで自分たちが使うわけです。そのお金をね、生活費に使ったり、まあ、勉強とか娯楽に使うわけですよね。で私の家におったその若い二世の先生が、青年が、梶本さんとはどうも顔色が悪いから、そのお寺に行ってお説教聞いたら少し良くなるだろうというわけなんですよね。でまあそのお寺って言ったのがその本日教会だったわけですよね。で多分木曜日だったと思いますね。夕方を連れて行ったんですよね。そしたらちょうどそれは祈祷会だったんですけどね。で入って、まあみんな、ひざまずいてお祈りするから、私もひざまずいて祈ったんですけどもね、祈っているうちにどことからともなくね、梶村なんてそのみんなが言っておるんですね。わ、私が来るのをね、知っておったのかなと思ったんですよね。ところがやっぱその青年がその菊池先生にね、一応大体話しておったらしいですよね。こういう人来るから頼むと言ってね。それで14、15人の日系人の方々の中に、それが私が一番初めにそのイエス様との出会いだったわけですよね。それが日本の理工会に永田茂氏校長の下で少し、まあ、キリストの、ね、匂いを嗅いだですからね、それでそれとぴったりだったんですよね。賛美も同じ、聖書もの言葉も同じね。それでああ、やっぱしここに自分が導かれたんだなと思って、とっても、まあ、霊的雰囲気はもう満点でしたね。それはやっぱもう荒い生活をしておったから。それでその晩集会して、それから またあの日曜日にね行きましたところがみんな大歓迎してくださってね、それでもすっかり気に入っちゃってね、それでだんだんと菊先生に個人的に導かれてね、そしてまああのそのそれではあの洗礼を受けようというところまでね、3ヶ月ぐらいで行っちゃったんですよ。であのヨハネ伝の十二章の一粒の麦地に落ちならばというね、一粒の麦が地に落ちたならば死んだならば豊かに実を結ぶことができるというあの御言葉をね、あの志願書に書いたんですよ。あのヨハネ伝の十二章の御言葉がね、やっぱし後でその私の献身にもこうつながるわけなんですけどね。まあ若木の至りで、その洗礼を受けた者も、まあ、やっぱどうしても独立しなきゃいけないでしょ、ね、まだ一人者だから。でも菊先生が、まあ、なんとかおって教会生活をしていったらいいでしょうというわけで、で私はその頃から盛んにあの北の方に、ね、行くことを考えておったんですよ。マトグロッソ、ね、マトグロッソの方に行って、そしてサンタレンというマナウスのね、そのちょうどマトグロッソの方にずっと登っていくと、北の北上していくとですね、そのマナウス の, その横断道路というのがあるんですけど、それにその着くんですよ。定の字になるんですよ。十字架になるんですよ。その十字架 の, その交差点がサンタレンというところなんですよ。そこに行くことに今度は自分で決めたんですよ、一人でね。ただ教会に行ったらもう盛んにそんなこと一人で行ったらダメだって止めたんですよね。菊先生も奥さんもみんな一人、そのジャポンの方がそんな奥に入ってどうするかってやけやね。でももうこの辺りはもうみんなもう占領されてるからね、もうなかなか青年が入る余地がないんですよね。サンタレンまではね、ざっとそうですね、カンポグランデからの十分に500キロ、600キロとして600の63、1800、まあざっと2000キロメートルですよね。もっと2000キロメートル言うと思いますけどね。まあざっと2000キロか2500ですよ。まあそれを車を乗り継いでね、仕事しながら乗り継いで行くわけなんですよ。
本州の端から端まで。
そうですよ。で、まあ、しているうちに、新聞広告でね、ソガミオリエモンかな、ソガミオリエモンだって侍の名前の人ね、トンゴの神のオリエモンという人のその新聞広告を見て、そのマットグロッソ州の入り口でね、米作りしておるから、そのちょうどそのもあのトラックね、トラックじゃなくてそのあの収穫機ですよね、米の収穫を募集しておったんですよ。でそうやってすぐそこに行きましてね、それはあのサンパウロから州からマットグロス州に行く、その橋ができていませんでした、まだ1961年かな、60年か。でそこであの米作りしました、一人でね。まあおかげで日本人の方でよくしてくださって、もうそれこそ夜も昼も働きましたよね。いやもう山の中でねもういるのは動物ぐらいなもんだね。夜なんかもトラックに乗ってあの工作ね、朝起きてみるともうその、 あの歯車に蛇とかいろんな動物がこう絡みつんで死んでおるというようなね、そんな。それやっぱし黒部でやっとったからね、そういうのはもう慣れていましたね、聞いちゃったんだけど、昼食の弁当を食べるときなんか弁当を開けるとね、蚊がやってくるんですよ、蚊が。で蚊がですね、それにもう入って、みんな汁をね、ご飯のそのフェジョンの汁を出発し、吸い取ってしまう。まあそういうことがあったり、もしも故障があったらね、大変です。それは自分で部品を取ってね、そして馬に乗って、そしてその道に、20キロぐらいのその国道に出て、馬をそこにつないで、そして袋にその部分品を入れて、今度はトラックが下ってくるの、向こうから来るのを待つわけですよね。1時間が2時間が3時間、もう一時4時間ぐらいそこで全く道端で待つわけですよ。で来てその、 あのトラックの上の荷物の上に乗せてもらうんですよね。まあ前にがあれば前にあの入りますけどね、ないで場合には上の方でもいいって言うんですね。上の方に登ってね、そしてあの川辺に着いて、パラナ川ですね、そこでその ボッテに乗って、そしてサンパウロ州に行って、そこで朝でもね、夜中でもそこでその人と契約していますから、部分品を直してくださるんですよ。吉原さんという人がおったんだけど。で、部分品を直すまで私はそこで休むわけよね。で、部品がもう溶接をしてちゃんとなったら、それをまた袋に入れて、またボートでまたマトグロ州に帰って、そしてまた紙トラックをまたね、見つけなきゃいけない。その定期のバスというものは1日に3便ぐらいでしょ。だからそれをまたそこで待って、でまたそこの降りて、そして馬に乗って、そして馬に乗ってその農地に行くんですよ。だから大体一つの部分品がね、傷むとね、2日か3日かかっちゃうんですよ。その間にせっかくのね、稲穂がですね、もう曲がっちゃうんですよ。ブラジルの稲穂はね、弱いんですよ。弾力性がなくて、日本のようにこうボランボランしないんですよ。ポコッと折れちゃうんです、ここが。そしたらね、ここで上の方でその方だけが収穫できたのがね、下の方まで全部あの機械に入るんですよ。そうすると仕事が倍になりますね。それで遅れるんですよ。それでね、エステレーラというその大きい機械を持っておったんですけども、古かったためにね、その収穫がね、もうぐっと落ちたんですよ。水がどんどんどんどん上ってきますからね、汁ごみがやってくるんですよ。雨が降らないでも上流が雨が降るとですね、もう日に日にこう上がってくるんです。ともうその、畑に入ってくるんですよ。そうするとそのトラックが入れないんですよ。ともう見る見る間にもそれがもうダメになっちゃう。隣の人はどんどんとね、収穫しているのに、その人はもう収穫できなかった。まあそれでもう、私はそういう仕事に行ったけれども、なかなかそのね、主人が成功しないから、こちらはいつも冷や飯ね。冷や飯だったんだけども、そこでマラリアになったんですよね。知らなかったけどね、マラリアになった。それが悪性のマラリアだったんですよ。で、ある時に、その収穫機で私はその米を収穫しておる時にね、倒れたんですよ。実はそのマラリアがもう29年、30年を過ぎたんだけど、まだ、ある影響ね、肝臓に影響しているんですよ。で、私が柔道で鍛えた体がね、そのマラリアでもう全滅になったんだ、健康がね。もう私はもう自分には相当の自信があって、これだったらブラジル行ってもどんなことでもできると言ってですね、その自分までは袋に米を入れるでしょ、もみね。それがもう自分でこう作る袋だからね、長かったり、短かったり、小さかったり、80キロも、米が入って、もみが入っているの。それをこう、外人が抱えてね、相棒が抱えて、頭にこう乗せるんですよ。で、それを今度はトラックの上に、よいしょって投げなきゃいけない。それをもう、多い時は朝の4時頃からね、12時頃まで積むの。トラックに何台も。それかと思えば今度は蔵に積むときはですね、このはしご段がね、これ十何段ってあるんですよ。それをその70キロ、80キロの頭に入れてね、頭に乗せてこうやりながら、それを階段上がっていくんですよ。で、そしてその高いところにこう積み上げるんですよ、米をね。その時、水が入ってきますからね。普通のところに置けないんです。上に登っていくの。でもそういうのにも全部耐えたのは、やっぱし土方をやったしね、そういう柔道でやっとったからね、もうブラジル人もびっくりしてたんですよね。で、今日はマラリアの熱が来るかもしれないと言って、毛布を片手に持って畑に行くんですよ。そうするとやはり12時頃来るんですよね。時間決まってる、ちゃんと。で、彼らはその木の下によって毛布をこうかぶってね、そして1時間ぐらいしていけば、その熱は過ぎちゃうんですよ。でも私はその地が新しい地だったでしょ。だからその反応がひどかったわけですよね。それでパッタリ倒れて、いろいろとしたけれどもね、なかなかその良くならないので、3ヶ月間やったけれどもね。で、その時にすぐに町に出て手当てをすればよかったけどね、それは移民の悲しさでね、南部日本人でもそうね、主人もそう豊かでないでしょ。やっと食べている頃だから借金をして、その機械を入れて、そうしてやってるんだからね、一番苦しい時でしょ。そのために私もなんとか主人が良くなるようにと思ってやったんだけどね、それでもうちょっともうがっかりしちゃってね。そこでやっぱし受けた恵みをね、やっぱしイエス様のその恵みというものは こういう時にこそなんか発揮するんじゃないかということをね考えたんですよ。でまあまあ私はその盛んにそのこの後しざりということはね、私は絶対しないんですよね。もう前に行ったらどんなことがあっても前に行くという精神で生きたんですね。その時にはね、やはりその後にひざったらおかしいとかね、恥ずかしいとかというよりもね、やはりこれからもうちょっと落ち着かなきゃいけないということをね、そのマットグロッソのその晩にね、ものすごい雨の雷のする時にね、それを示されたんですよね。まあ示されたというのは、まあ聖書的に言えば示される啓示なんだけども、そういうことをこうふっとこう思ってね、外に出たんですよ。ただその奥さんが、梶村さんダメよ、熱があるのにそんなに出てても大嵐でね、もう雷が鳴って、マットグロッソの雷は大きいんですよね。でもその時に言ってね、私はもう本当にそこで悔い改めたんですよ。だから私がその信仰を持って悔い改め、本当に悔い改めるのはその時なんですよね。信仰を持って洗礼を受けて、そしてそのマットグロッソに行って、その密林の中で、ひざまずいてね、雨の降る中で、だから雨に濡れながら泣くとね、涙が見えないのね。そんなこと話すんだけどね。で、じゃあまあ男はそうみそみそ泣くもんじゃないってこう言いますけどね、あの晩本当に涙が出たけどね、雨がみんな流してくれたの。もう真っ暗闇でしょ、もう嵐だからね。でも不思議にその心はね、動揺がありませんでしたよね。平安、まあ今で聖書に良い平安っていうのをね、そこで初めて経験したんですよ。
ブラジルクルチーバの福音ホリネス教会の牧師梶村健二先生にブラジルに行かれた当時のお話をお伺いしております。南米ふれあいの旅を終わります。さあ、お別れの時間です。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは、次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。